10ページ。インフォメーション。情報、産前産後の国民年金保険料が免除になります。申し込み、問い合わせ。再起年金事務所、電話 22-1970-、音声案内に従いにを選択。保険年金課、国民年金係、本庁舎1階、8番窓口、電話 22-3187。出産をした人が対象となり、出産予定日、または出産日の月の前月から、4ヶ月の間の国民年金保険料が免除になります。届出は、出産予定日の6ヶ月前からできますので、お早めにお願いします。手続きを希望する人は、保険年金課国民年金係、または再起年金事務所へ申し出ください。給付、就学援助制度入学準備金のご案内。申し込み、問い合わせ、学校教育課、学事係、学び2階、電話 22-4064。小学校、中学校の入学に必要な費用の一部を、準備金として入学前に支給します。収入による審査の上、支給対象者を決定します。対象。令和6年度に、市内の小学校、中学校に、入学予定の児童、生徒の保護者で、経済的にお困りの人。申し込み方法。12月から、令和6年1月初旬に、入学予定者に送付する案内を、ご確認の上、申し込みください。詳しくは、こちらから QR コードあり。女性、再起っ子医療費の助成について。申し込み、問い合わせ。子ども福祉課、子ども福祉係、本庁舎2階48番窓口、電話 22-3180。出生、0歳から満18歳に達するひいごにおける、最初の3月末日までの間、高校生や、就職などで、被保険者となっている人、また、婚姻している人なども含む。医療費を助成しています。新規申請、または、住所氏名、保険証情報の変更は、本庁舎2階子ども福祉課48番窓口、各振興局、再起市の公式 LINE で受け付けています。申請の際には、対象となるお子さんの健康保険証をご用意ください。窓口では、一旦医療機関へ支払った一部負担金の払い戻しの申請も受け付けています。払い戻しの対象となる場合、再起っ子医療費受給資格者証、緑色を医療機関へ提示していなかった。大分県外で受診したために受給資格者証が使えなかった。弱視などの治療用メガネや医師の診断によりコルセットなどを作成した。など、窓口にお持ちいただくもの。お子さんの健康保険証。医療機関の発行した領収書。助成金の振込を希望される口座が確認できる通帳やキャッシュカードなど。再起市公式 LINE、QR コードあり。詳しくは、市ホームページの子育てサイト、医療のコーナーに掲載しています。QR コードあり。11ページ。募集。学校給食の調理、運搬業務の入札を行います。問い合わせ。体育保健課、学校給食係、学び1階、電話 22-4134。令和6年7月末に、佐伯市内にある学校給食センターなどの調理、運搬業務の委託契約が満了することに伴い、学校給食調理、運搬などの業務を新たに委託します。委託契約期間は、令和6年8月1日から、令和9年7月31日までの3年間です。業務に際しては、安全、安心で、美味しい給食作りを目指して、手作りの給食を提供していただきます。委託場所。県崎学校給食センター。佐伯学校給食センター。上浦学校給食センター。弥生学校給食センター。直川学校給食共同調理場。委託業務の内容。1、調理作業。2、配管。3、配送。4、食器の返却。5、洗浄、消毒、保管、残骸処理。委託事業者の申請資格要件。 1日5000食以上の学校給食の調理、運搬、残菜処理業務の履行実績を有し、学校給食の趣旨を十分理解し、その円滑な実施に、協力可能な個人、または法人。2、再起死物品等入札参加資格の認定を受けている個人、または法人。3、大分県内に、本店、または支店、契約の委任行為があるものがある個人、または法人。米印、入札広告などの詳細は、12月18日、月曜日から、体育保健課窓口で交付予定です。補助、学校給食の負担軽減のため、補助金を交付しています。問い合わせ。体育保健課、学校給食係、学び1回、電話 22-4134。昨今の物価高騰対策として、市では、学校給食の食材高騰分について、各学校給食センター運営委員会に、園児、児童1人に対して、月400円、生徒1人に対して、月600円交付しており、さらに、10月から同額を追加して補助金を交付する予定です。また、令和5年度は、園児、児童、生徒1人当たり6000円の交付を予定しています。交付の方法については、各学校給食センター運営委員会に補助金として交付し、12月分と1月分の保護者が負担する給食費を減額する予定です。情報、年末年始の家庭ごみ収集、受け入れの日程。問い合わせ。清掃課、庶務係、エコセンター番上、電話 22-3984。年末のエコセンター番上への持ち込みは大変混雑するので、計画的に片付け、集積所を利用しましょう。エコセンター番上、受け入れ時間。8時45分から16時30分。日付、12月25日、月曜日から12月29日、金曜日、家庭ゴミの収集、通常通り、エコセンター番上、受け入れ、通常通り。12月30日、土曜日、家庭ゴミの収集、休み、エコセンター番上受け入れ、通常通り。12月31日、日曜日から1月3日、水曜日、家庭ゴミの収集、エコセンター番上受け入れ、休み。12月30日、土曜日から1月3日、水曜日の間は、集積所にゴミを出さないでください。1月4日、木曜日、家庭ゴミの収集、通常通り、エコセンター番上受け入れ、通常通り。12ページ。情報、第17回、佐伯市地区対抗駅伝競争大会開催。問い合わせ。体育保健課、学び1回、電話 22-4062。12月17日日曜日、9時スタート予定。今年も、恒例となった各地区体育協会、支部による地区対抗駅伝大会を開催します。地区を代表して走る選手たちに、熱い応援をよろしくお願いします。交通規制のお知らせ。ゼロ当日はコース上の交差点で、選手の通過前後10分間ほどに交通規制を行います。コース上を通行する人や周辺地区の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。選手の応援をする人は、コースを車などで並走しながら応援することはできません。駐車場は、池船スポーツ公園、盤上体育館、農家体育館、佐伯市役所本庁舎、大分県南部振興局をご利用ください。区間、第1区、3.55km、一般男子、選手通過場所。各中継所、佐伯中央病院陸上競技場から。丸九醤油前、各中継所通過時刻など、先頭、9時10分頃、最後尾、9時15分頃、タイム差、約5分。区間、第2区、2.25km、中学生男子、選手通過場所。各中継所、丸九醤油前から。市役所前、各中継所通過時刻など、先頭、9時17分頃、最後尾、9時24分頃、タイム差、約7分。区間、第3区、1.0km、小学生女子、選手通過場所。 各中継所、市役所前から、佐伯東地区公民館前各中継所通過時刻など、先頭9時21分ごろ、最後尾9時28分ごろ、タイム差約7分。区間、第4区 1.2km、小学生男子、選手通過場所。各中継所、佐伯東地区公民館前から、佐伯重工業株式会社前、各中継所通過時刻など、先頭9時25分ごろ、最後尾9時34分ごろ、タイム差約9分。区間、第5区 1.7km、中学生女子、一般女子、選手通過場所。各中継所、佐伯営業株式会社前から、社会福祉協議会前、各中継所通過時刻など、先頭9時31分ごろ、最後尾9時40分ごろ、タイム差約9分。区間、第6区 3.0km、シニア男子、選手通過場所。各中継所、社会福祉協議会前から、川原入口先堤防前。各中継所通過時刻など、先頭9時46分ごろ、最後尾10時1分ごろ、タイム差約15分。区間、第7区 3.2km、一般男子。選手通過場所。各中継所、川原入口先堤防前から、佐伯中央病院陸上競技場。各中継所通過時刻など、先頭9時57分ごろ、最後尾10時14分ごろ、タイム差約17分。米印、最後尾の通過時刻は、繰り上げなどがあるため、早まる可能性があります。特にご注意ください。大会中の混雑を避けるため、渦の注意箇所では、コース進行方向への進入を避けて迂回してください。1. 駅前コロッケクラブ交差点 2. 長島橋交差点 3. 長目橋目島団地交差点 4. 目島橋マリノ大砲交差点 5. 新佐伯大橋新目島川交差点 6. 新佐伯大橋蛇崎川交差点 7. 上方田小学校交差点米印最終区選手の進行方向コース上の路上駐車もご遠慮ください。地図あり。情報、市道脇古市線で車両通行止めを行います。問い合わせ。建設課、道路改良係、本庁舎4階75番窓口、電話 22-3538。市道西谷神岡線歩道設置工事に伴う護岸工事などを行うため、市道脇古市線の一部区間において、一般車両は終日通行止めとなります。規制期間中は県道佐伯つくみ線などから迂回してください。歩行者、自転車の通行は可能です。期間、令和6年1月9日火曜日から2月16日金曜日。ところ、佐伯市大字鶴見、市道脇古市線の一部区間。地図あり。13ページ。情報、夜間納税窓口の開設、及び終了のお知らせ。問い合わせ。税務課、収納係、本庁舎1階16番窓口、電話 22-3182。夜間、納税相談窓口を、雨季の通り開設します。ただし、夜間、納税窓口は、本年12月をもって終了しますので、今後は、開庁時間内に納税。連絡、相談いただきますようお願いします。時、12月25日、月曜日17時から19時。ところ、本庁舎1階16番窓口。米印、18時以降は時間外通用口をご利用ください。米印、ペイペイ、ラインペイ、ペイビー、ゆうちょペイからも納税できます。情報、固定資産税に関する届け出をお忘れなく。問い合わせ。税務課、固定資産税係、本庁舎1階13、14番窓口、または各振興局。家屋、焼却資産について、電話 22-3174。土地について、電話 22-4503。固定資産税は、 不可期日1月1日、現在の土地、家屋、焼却資産の所有者に課税される税金です。適正な課税のため、次の場合には、忘れずに届け出をしてください。米印、印鑑、認め印鑑が必要です。1、建物を新築、増築、取り壊した場合。新築、増築された場合は、家屋調査が必要となりますので、固定資産税係までご連絡ください。取り壊しの場合は、家屋滅失申告書を提出してください。2、未登記家屋の所有者を変更した場合。売買や相続などにより、未登記家屋の所有者が変わったときは、未登記家屋所有者変更届を提出してください。3、所有者が死亡している場合。不可期日までに相続登記が終わらない場合は、相続人代表者届出書を提出してください。届出がない場合は、現に所有しているすべての人、相続人などの中から、市が代表者を指定します。焼却資産の申告も忘れずに、工場や商店を経営、または不動産を貸し付けている人などが、その事業のために所有する構築物、機械、船舶などを焼却資産といい、税務署への申告とは別に、市にも、申告義務、地方税法383条があります。申告書には、個人番号、マイナンバー、または法人番号の記載と、本人確認書類などの提示が必要です。詳しくは、対象者にお送りする申告書同封の案内でご確認ください。申告書発送。12月下旬。届かない場合は、ご連絡をお願いします。申告期間。令和6年1月4日、木曜日から31日、水曜日。女性、再起資産、旨味岳を使ってみませんか？申し込み、問い合わせ、林業課、林業振興係、本庁舎3階61番窓口、電話 22-4214。再起資産の旨味岳、大分県産干し椎茸ブランドの購入費用の一部を助成します。希望される人は要望書を提出してください。詳しい要件などは問い合わせください。助成対象。市内に店舗を有し、旨味岳をメインとした料理の試作、試供、実売などを目的に購入する旨味岳。助成金額。購入費用の2分の1。米印、上限、1店舗 10kg。申請期限。12月1日金曜日から、令和6年1月31日水曜日。米印、椎茸の栽培場、収穫時期が天候などに左右されますので、収穫次第、順次納品となります。